本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて7月の下旬に大和書房から不安な時代をどう生きるかという本が発売されるんですけれども、これ予定としては7月22日ということで、この内容なんですけれども、健さんこれは確かにこの今不安な時代、こうやってどうやって生きていったらいいのって健さんのところにもたくさん問い合わせや質問というのが来てると思うんですけれども、ある意味そういうものをまとめたような答えのアンサーブックみたいなものなんでしょうか。
やっぱりこれからの時代をね、どう生きるのかっていう時に、やっぱり不安と心配っていうのは多くの人たちが直面することだと思うんですね、うん、で作家として不安とこう心配に対してどうやって対処したらいいのかってことを体系的にまとめたいなと思って、うん、でお金、そして仕事、健康、人間関係という4つの分野に絞って、そのそれぞれの不安や心配はどうやって溶かしていったらいいのか、癒していったらいいのかってことを書きました。
今回のこの大和書房の記念のタイミングでのリリースということなんですよね、この本が。
そうなんです。これは60周年のその記念のその本で、でそれでこれはその、そう周年記念のその本としてこうかっちり作るっていうことで、なんて言うんでしょう、こうビシッとした本っていうか、だからこうピンク色の表紙とか黄色い表紙にはならないんじゃないかと思います。
はい、もうこの配信の時には出ている予定になっていますので、皆さんぜひ、はい、チェックしてみてください。ケン、ね、さん本当にこの今月振り返ってもリリースラッシュがすごくって、
うん、
つまり少し前にはかなりこうこもってる時期っていうのがあったわけですか。
そうそうそう、もういろんなことが重なっちゃってもう死ぬかと思いましたけど、作家の今までの作家人生の中で一番大変でしたね。
それはあれですか、海外に向けての例えばインタビューとか出演とかそういうことも含めてのスケジュールのやり取り、
そうそうそう、
やりくりってい
う
ことも。
それもだって週に 3,4 多い時入ってるでしょ。
はい、
でそれでこう日本でもオンラインサロン、そしてこうセミナーでいろんな人に頼まれごとのちょっとしたなんかこう30分の対談とかがちょこちょこちょこ入って、はい、でそれで執筆の時間がどんどんどんどん減っていくんですよね。
はい、
うん、
それでここに来てまたオンラインで配信するものじゃない紙媒体での本っていうのもババッと出て、じゃあ凄まじかったですね、きっと健さんがそういうふうにおっしゃるってことは。
本当に ね、 そうね、だからもう一生書かなくてもいいぐらい書いた気持ちいいですよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう、
いや健さんがそうおっしゃってるってことはもう多分普通の人だったらもうへばってますね、その途中でね。
だってね、このだから 3,4 ヶ月で僕6冊ぐらい書いてるわけでしょ、
うん、
やっぱり普通の人が6冊の本を10年でも書くのは難しいんじゃないかと思うんですよね、1年1冊でも、うん、それを3ヶ月の間に書いてるわけだから、ね、でそれを専業だけでやれても結構大変だけど、それは副業というか他がいっぱいあるわけだから結構 ね、 ね、大変でした。
お疲れ様でした、健さん。
はい、まあ、でもね楽しいからやっちゃうんですけどね。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。
それではラジオネームひろさんです。質問をお願いいたします。
健さん、まどかさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとスピリチュアル的な内容なんですけれども、
はい、
物心がついた時から自分は何か大きな使命を持って生まれてきたんじゃないかっていう感覚がありました。それで、ですが漠然とした自分の力不足さとか使命の分野から遠いところでダイスワーク、会社員をしていることに、なんか自分は寝過ごしてるんじゃないかっていうような気持ちになることがあります。そこで質問です。自分の才能や可能性を見つけた後、プレッシャーを感じたり、思い描く目標から遠い今の自分に不甲斐なさを感じてしまうこと、健さんはありましたでしょうか。 もしあったとしたらどのように乗り越えられてきたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。はい、
今ね僕現在進行形なのでそれをシェアすることが多分一番サポートになると思うんですけど、今でもねこうあらこれは違うなと思ったりとか、あこれはやるべきだなと思ったりとか、あなんか本当はもっと別のことやるべきなのにこんなことやってんなみたいな違和感とかってあるんですよね。でそのアメリカの子供たちがねこう面白いゲームがあって、何かものを隠して、でそしてそれを当てるゲームがあるんですよ。でそして近づいていったらなんかよりあったかいあったかいあったかいって、離れていったら冷たい冷たい冷たいっていう、そういうゲームなんですよね。で自分のそのなんか例えばこう時計とかそういうのを隠してとしましょうよ、そこの本棚の下に。でそうして本棚の方に行ったらあったかいあったかいあったかいって、近くなったら熱い熱いって言うんですよね。でそういうふうなゲームがあって、今めっちゃ熱い状態から遠いところにいるんですよ。違います？
遠いです、すごく遠い、
ヒロさんはなんか冷たいところにいるんですよ。だから違和感を感じて当然なんです。でその自分が本来行くべき場所に行くときには、その今行ってたとしたって離れてるわけだから、なんか今3メートル離れてる5メートル離れてるっていうのはなんか嫌な、こうなんていうのかな、自分が違うとこにいるっていう場違いっていう感覚はずっとあるはずで、その嫌な感覚に焼かれてるはずなんですよ。でね、なんでそういうことが起きるかっていうと、だから自分が本来行くべき場所に行くっていうモチベーションにつながっていくんですよね。だから例えばそういう違和感がなくなって、もう最近僕だいぶそういうの減ったんですけど、ってことは本来自分がいるべき場所に近いところにいるからそういう感覚になったってことなんですよ。なのでまずその感覚に感謝できるかどうかってことなんです。だってその嫌な感じとか焦燥感とか、なんで自分こんなところにいるんだろうっていう感覚はないと本来自分が行くべき場所に行けませんよね。だから渡り鳥ってその全く GPS とかナビゲーションシステムないのにちゃんと飛んでけんですよね。それは自分が行くべき場所を知ってるからなんですよ。で人間はそこまで賢いわけじゃないけど、どっかで自分が違うと思う場所にいたら体が疲れたり、なんか嫌な感じがしたり、幸せじゃない。で自分がよりやりたいこととか、本当に自分がそういうべき行くべきところにいたら、だんだんだんだん体が軽く、体も心も軽くなっていくんです。それが一つのサインなんです。なのでヒロさんみたいなそういう使命を持ってる人っていうのは、ちゃんと自分が行くべき場所に行かないと、その分だけツケも大きいんですよ。これは才能とか使命が大きければ多いほど、それを生かさない時のペナルティもでかいんですよね。
よくわかります。
だからよく鬱になったりとか大変な目に遭う人っていうのは、自分の本来違うところにいるからその分だけ苦しむんですよ。だからそのエネルギーを、その自分のね、自分と周りをポジ幸せにするために使うのであれば、自分が違うと思う場所から出ないとダメなんです。でもそれには勇気もいるし、お金の不安も通らなくちゃいけないし、こんな自分でできるのかなとか、そんな中大それた夢を見ちゃダメだとかっていう、その小さな声とかネガティブな声がささやくんですよ。でいつもずっとその自分が本来行くべきとこに行きつつあっても、その声っていうのはずっと聞こえてるから、だから間違ってる感じがしてるんですけど、逆に言うとその声が聞こえてるってことは、少なくともなんか動いてるってことなんです。である時本当に静かなシーンとしたところに来れるんですよ。それが自分の本当にいるべき場所なんですよね。それが自分の心の部屋の場所だし、本来いる場所だから、そこにいて初めて、あ、うちに帰ってきたっていう感覚になるんです。だからそこを目指したければ、あ、ここでもない、あそこでもないっていう焦燥感とかイライラ感とかは通らなくちゃいけないんですよね。どうでしょうか。
割とライスワーク、どうしても生きていくためにはしょうがないから、空いた時間を使って、多分こっちの方向っていうことに時間を使ったり、いろいろしてるんですけど、まだまだ遠いところにいるので、多分西の方だけど、西の方に歩いてるけど、
いや歩いてないんですよ。西の方に歩かなくちゃなって無双してるだけなの今は。まだ全然歩いてないんです。
はい、
それはお金の不安とか生活をしていくってことに対して過大に不安を感じてるからなんですよ。
はい、
途中だってね、何かかんかできるもんなんですよ人は、
うん。
だから急にね、3月31日までライスワークで、4月1日からライフワークに切り替わりますっていうわけにいかないんですよ。途中のね、なんか死の谷みたいなの取らなくちゃいけないんですよ。そこはお水も何も持てない、お金も何もない、食べ物もなく通らなくちゃいけないようなところで、 ああそんななんか無理って、そんなとこ行けないって思うから、ほとんどの人たちは行かないんですよ一生、うん、でもとにかく私はその水が飲めなくても途中死んでもそこに行きたいって思う人しか行けないのが使命を果たす道なんですよね、はい、だって今まだ若いからいいけど、このまま20年経って同じ気持ちでいたいですか？
それはちょっと絶対嫌です
ね。え、じゃあ10年は、
はい、10年も厳しいですけど、集中してあの死の谷を走り切っていきたいと思います、
はい、若いうちだった方が有利ですはい、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラジオネームレモンさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はちょっとすごく身近な人間関係についてケンさんにお伺いしたくて質問させていただきました。
はい
はい、私は 3,4 年前に離婚して、で昨年の秋から実家に帰って次男と私と母と3人で同居を始めました。で最初は良かったんですけども、だんだんちょっと母との関係が悪くなってきて、だんだんその私だとか次男にこう母の価値観をこう押し付けてきたり、ちょっと冷たい叱り方をしたりっていうことで、次男の方もすごく反発がどんどんひどくなったり、私もちょっとこう自己肯定感がどんどん下がったりっていうことで、ちょっと一緒にいることがすごく苦痛を感じ始めています。で母の言うことももっともだと感じるところもあるし、だけどちょっとそういう言い方をされるとどんどん次男にも私にもメンタル的に辛いからっていうふうに言うんですけど、うん、やっぱりちょっと分かってもらえないというか、私は思ってることを言ってるだけだからっていうふうに言われてしまってちょっと取り尽くし間がないような感じなんですね、うん、ちょっといずれは自覚として出ていく予定なんですけども、うん、それまでなんとかこうもうちょっと関係を良くするとか、3人が気持ちよくこう生活していくためにはどうしたらいいかなと思って悩んでいます。
はい、まずね、お母さんはこう、はい、岩みたいな人なんですよ、
はい、
うん、だから人が何言うか関係なく私を私っていう風に突き通すタイプだから、
はい、
感じてね、なんか脆くなるとかそういう風な生き方をしてないんです、
はい、
と思います。だからレモンさんがいくらこうなのやないって言って、はい、そんなあなた泣くと言わずにもうとにかくこうなのよっていう風に言うタイプだと思うんですよね、
はい、
それでレモンさんも小さい頃多分それで苦労したと思うんですけど、はい、なのでね、現実的に考えてお母さんを変えるって結構難しくないですか？
うん、ほぼ無理だなって思いました
ですよね。だからお母さんを変えることは無理だから、だからお母さんを変えようっていう努力はやればやるほど自分が虚しくなると思います、はい、なのでお母さんがそういう人なんだっていうことを理解した上で、まず息子さんをどう守るかですよね。
はい、
うん、なので息子さんは本当に素晴らしいってことをお母さんとして言い続けることで、息子さんはおばあちゃんが何と言おうとお母さんが信じてくれてたら全然問題ないです。愛が十分あったらそんなのはそのおばあちゃん攻撃が来ても全然その鎧がね大丈夫なはずなんです。でこれがね、おばあちゃんも言ってお母さんにも怒られたらもう泣くしかないですよね、
はい、
うん、だからやっぱりとにかく息子さん守ってあげるっていうのは一つ、
はい、
でそしてお母さんの攻撃ももうなんか雨が降ってるんだなみたいな形でこうなんかもう普通に流してしまえばいいんですよ。
流すんですね。
うん、一つ取ったじゃないですか。お母さんもそんなね傷つけようとそんなんじゃないんですよ。もう思ったことはなんかね、わあ今日気分悪いと思ったら言うんですよ。わっと、もうだから止められないの、
はい、
ね、だからそういう人なんだっていうふうに思って理解してあげられるかどうかなんです、うん、でそしてその上で言葉をありがたくいただいてスーッと流して捨てればいいんですよ。
捨てるんですね。
そう、こっちが大人になれるかどうかってことなんです、
うん、
イメージしてみてください。お母さんが毒を吐きますよね、
はい、
イメージで黒い霧みたいなのが出てくるじゃないですか、
はい、
そうしたらファブリーズでシュッシュッと やったらその毒みたいなやつが固まってストーンと落ちて、でそれが自然にこう地面に染み込んで消えるっていうふうにイメージしてみてください。
はい、ありがとうございます。すごい
具体的な。今そういうイメージしたらどういう気分になりました？
目の前何もなくなりました。
そう、だから今度お母さんが毒吐いたりとかしたらそのイメージの中でファブリーズしてみてください、
は
い、
シュシュシュですね。
そうそうそうそうそうしたら、あ、お母さんも毒吐いて体調が悪いんだなっていうふうにしてスーッとその毒を消すことができます。
ああ、そうなんですね、
うん、今どういう気分になりました？
すごく気が楽になりました。
うん、
その対応しようとしたらダメってことですね。
そうそうそうそうそう。でね、お母さん本当あのいろいろいいこと言ってくれてありがとうね。今度褒め殺し作戦に切り替えましょう。
あ、ちょっと今難しい気がします。反発心がすごくて、
は
い、
練習なんですよこれは。
練習ですか。
うん、いやお母さんの、お母さんだから一回受け止めないとダメね。受け止めてもらってないからいっぱい言うんですよ。
ああ。
そう、うん。だからお母さんの言う通り本当 100% だよねってこの間いろいろね。その考えたんだけど、お母さんの本当に言う通りだわって言ったら、お母さんがようやく分かってくれたのかっていうふうに言ってくれるはずです。その時にシュシュシュってでそして流すというのをやれば、意外とそういう毒を持ってるタイプの人っていうのは普通に、はい、あの呼吸するように毒吐いてますから、
はい、
そうだから自分と直接関係がなく毒が入ってるってことに気がつけるかどうかってことですよね。
うーん、そうなんですね、
う
ん、
そう、でそういうタイプの人もいるっていうのでレモンさんは考えられないと思うんです、それを、そういう生き方が
もしかすると昔はそうだったかもしれなくって、
それを封じたでしょ、
はい、
自分の中にめっちゃ毒が溜まってるんですよ今。
あ、そっか。だから
そのうちね、ある程度年齢になったら出てくるかもしれませんよ。
あ、それはちょっと避けたいですね。
そうだから今お母さんとの間でそれを癒すってことが大事ですよね。
うん、
そういう意味でもお母さんとはちょうど今同居してても別居することになったとしてもやっとくといいと思います。
うん、ちゃんとすごく意味があるんですね。
そうで、なんでお母さんが毒を吐くのかっていうと、自信がなかったり怖かったり不安だったりイライラしてたり、自分は大丈夫だとか言いながらそうではなかったりするのはチラチラ見れるでしょ。
あ、そうですね、
うん、でそれってまさしく自分だから、うん、だからそうか、お母さん自信がないから毒吐くんだなって、お母さん体調が悪いから毒吐くんだなって、不安だから毒吐くんだなっていうふうに思ってあげられたら、ちょっとは前よりは可愛く見えるかもしれません。
そうですね、ちょっと柔らかく人間っぽくというか、はい、そういうとこ
も
ある
って。まあね、はい、もうなんかただただ毒吐かれて、それをなんかこうこれでなんかただれるみたいな感じになっちゃってるんですよ。
違う、逃げたいっていう、はい、逃げたい、それだけの気持ちです
ね。だからそうなればなるほど、うん、もっと毒吐いてきますから、だから無毒化する方法なんです、まあ、ちょっとねこの短い時間ではありませんけど、でも一番簡単なことは分かったでしょ。
はい、はい、フリーズでですね、
そうやってみてください。
はい、分かりました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
それではラジオネームみすずさんです。質問お願いいたします。
はい、けんさん、まどかさん、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、私ですね、主人がやっている漢方のお店と自分をブランディングしていくっていうことをしたくて、どうしたらいいかなと思っている時にクラブハウスに出会いまして、
はい、
クラブハウスで、こうなんて言うんでしょうか、自分でルームを建てたりとかすることで、少しずつ何かもうそこになぜかよくわからないけど近づいている気はするんですね。
はい、
なんかクラブハウスでご活躍のされてる方を呼んだりしているんですけど、それがあ、なんか近づいてるなってさらに感じてはいるんですけど、
うん、
でも実際になかなかそのお店のお客さんが顕著に増えたりとか、自分のそのカウンセリングとかセッションを受けたいですってお客様がものすごく増えているわけではないので、そういう方たち のお声を聞いたりとか姿を見ていると、なんかとてもとても自信がなくなっていってしまって、
はい、ちょっと待ってくださいね。今なんでこうお客さんが増えないと自信がなくなるんですか。
自分がそのこのクラブハウスでなんていうのかな、人のお役に立つっていうことをしていると、なんだかそこにつながる気がして
それはないですよね。例えば、はい、毎日ね家の前を掃き掃除したからって言ってお客さんって増えますかね。
気持ちはそんな気にはなるかもしれないですけど、
そうそう、だから、うん、社会奉仕するからって言ってお客さんが増えるのは直接関係ありませんよね、うんうん、だからそれで自信がなくなったりセルフイメージが下がるのはおかしな話で、
うんうん、
例えば老人ホームでね週に2時間こうボランティアしてるからって言ったらお客さん増えると思わないでしょ、
うん、
だからもしそれお客さん増えるとしたら、うん、自分のそのライフワークであるそう薬局っておっしゃいましたっけ。
あ、そうですね、相談の、
はい、そう、それを 100% やって、はい、でその 自分の薬局に来てくれそうな人たちが 毎回1000人来てたら、これは売り上げ増えますよね、うん、でも自分の地域と関係ない人のに役に立ってもお客さん増えませんよね、うん、違いますか、
うん、そうですね、はい、
だからお客さんを増やしたいなら、うんうん、お客さんを増やすようなやり方でやらないとダメですよね。
そこがじゃあなんか勝手につながってる気がしてたんですけど、
だからそれはその期待してただけで、うんうん、その期待が裏切られただけのことなんですよ。だからそのやり方だとうまくいかないっていう方法が一つ分かっただけで、別に自信なくす必要もセルフイメージが下がる必要も全然ないんですよ。
あ、すごくそこが密接に自分の中でイコールな感じがしてます。
それはだから変な妄想ですよ。
あ、それは妄想ですか。
そうだって、あ、クラブハウスやったって何やったってお客さん来るかどうかあんま関係ないじゃないですか。
なんかすごく、はい。
そうで、もしね、それをお客さん増やしたいなら、お客さんが増えるようなトピックで増えるようなルームをやらないとダメですよね。だから例えば、だからご自身のね、そのミスズメソッド公開とかっていうのを毎日やってて、何百人も人が来たら増えるんじゃないですか。うん、でもどうでもいい雑談を有名な人が来たから、人にね、あの集まったからって言うとお客さん増えないでしょう。
あのなんか聞いていて、その皆さんが喜んでくれてるのとか、自分はそういう生き方をしてるとこうなるんだって聞くのは大好きなんですね、うん、じゃあそれとはまた別っていうことなんですね。
違います、うん、なぜかというと、そういう風なのいいなと思っても、わざわざそのお客さんになりたいと思うかどうかっていうとまたちょっと別の話ですよね。例えばじゃあこういうふうに考えてくださいよ。子育ての悩みとかをね、幼稚園の園長先生がずっと語ってたとしましょうよ、はい、うん、そうするとそこの幼稚園の園児ってバカすか増えますかね、はい、だって名古屋にあるんだったら、その地域 の半径3キロぐらいのところに住んでないとその幼稚園に子供は送れないじゃないですか。
あ、そうですね、幼稚園はそうですね、うん、はい、はい、
でも薬局も似たようなところあるでしょ、やっぱりそこに行かないと。
いえいえ、もう今はあのZoomでカウンセリングさせていただいたりとか、うん、あの送らせてもいただいているので、もともと
それはちゃんとみんな知ってるんですか。
いえ、あのホームページに飛んでいただければ
だからホームページまで飛ばないとわからないわけだから、しかもですよね、はい、そうだから勝手な自分の都合で考えちゃダメなんですよ。
ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではラジオネームダイエットポリスさんです。質問よろしくお願いいたします。
はい、金さん、まどかさん、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、質問なんですけども、はい、私はダイエットの指導、まあ、ダイエットサポートをする、仕事をしておりまして、はい、まあ、以前からブログとかあと SNS で情報発信をしております、うん、で、まあ、今目標を目指しているところとしてはダイエットの本を出版したいなと思っていて活動しているんですが、まあ、どうやったら、まあ、それを、うん、まあ、実現させることができるかなっていうのを検査にお聞きしたいと思いました。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。元警察官の方でしたっけ。
はい、そうです。
そうですよね。そうそう、僕もいろいろ読ませていただいて、非常にユニークな方だなと思って、僕も参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。
ダイエットってね、その、興味ある人たちも多い反面、提供する人たちも多いんですよね。
はい、
だから例えばその今ちょうど別の本にそういう話をしてたんですけど、1日1食ダイエットっていうのから7食ダイエットっていうのもあるし、糖質制限っていうのもあるし、糖質制限良くないってのもあるし、いろんな流派が分かれてて宗教みたいなんですよね。でどれが正しいかっていうと、どれも正しい可能性があるんですよ。だからその自分がやってるダイエットこれなんだっていう、そのキーコンセプトをまとめたそのダイエットポリスのなんとかみたいな、なんとかダイエットみたいな、そのなんとかダイエットっていうコンセプトが面白いと本になると思います、うん、例えば 水飲むだけダイエットとかね、あるいはそのバナナダイエットってもそうですけども、その例えばバナナダイエットっていうの本は100万売れたんですけど、続編をその朝バナナだからよしって、夜トマトってやったら大ごけしたんですよね。だから同じようなコンセプトでもうまくいくかというとそうじゃないんですよ。 なんか朝 バナナ食べたら痩せそうな気がするけど、夜トマト食べてもあんま痩せそうな感じしないじゃないですか。
はい、
例えばだからダイエットポリスさんの一言で言うと、僕のダイエットはなんとかなんですっていうコンセプトは今のところなんかあるんでしょうか。
今のところはキーワードは習慣っていう言葉ですね。
習慣、何の習慣、例えば水を飲む習慣なのか、運動する習慣なのか。
そうですね、なかなかその一つとか少なくっていうのを絞るのはどうしても、
はい、
まあ、できないというか。
そうですよ、誠実な方なんですよね。だからそれは例えば何とかだけってことは本当はないはずなんですよ、うんうん、
はい、
なんだけどやはり本にするには何とかだけダイエットじゃないと本としては成立しないんですよね。だっていい習慣ダイエットってそりゃそうだろうってすぐ入りますよね。だから例えば何とかだけ、何とかをしてはいけないとかっていうコンセプトをやっぱ明確にしていった、それ面白いとかできそうっていうふうに、例えば朝バナナって誰でもできそうじゃないですか、
はい、
うん、それがまあ効くかどうかともかく。でその糖質オフっていうのも、あの好きなだけ、糖質じゃなければ食べていい、これはなんかすごく誘惑がありますよね。だからこれもやっちゃダメ、あれもやっちゃダメで頑張りなさいだと誰もやりたくないわけですよ、
はい、
だから今自分がやってらっしゃる中でこの習慣を一つだけ身につければいいですよっていう、そういう、例えばその朝10分散歩ダイエットねでもいいかもしれないし、とにかくそういう、あ、それだったらできそう、面白そうっていうコンセプトが形になるかどうかってことなんです。これはあの他の本でもそうなんですけど、で思わず聞いただけでそれ何っていうのと、なんか面白そうっていうふうに思えるかどうかなんですよ、うん、でそうじゃないとそれやってみようとか本を読んでみようっていうふうにならない。だからきっとダイエットポリスさんの中にもなんかそういうのがあるはずです。でそれはお客さんの中でこういうこと言ってくれたとか、ああいうこと言ってくれたっていう感想の中にヒントがあるはずですよ。例えば皆さん感謝されるときにどういうことを感謝されます？
そうですね、なんか例えばですけども、なんか今やる気というかモチベーションが下がったけども、まあでもなんか食事とか、まあ生活の習慣が身についていたので今までと違ってリバウンドせずに済んだとかっていうふうな声なんかも時々聞いたりします。
なるほど。そうするとね、例えば僕はあの、まあ、密かに将来書いたら面白いなと思って、別にそれはよかったら使ってもらいたいんですけど、なぜダイエットは失敗するのかって本は興味ありますよね。
お、はい、
うん、そうするとそれは何でだろうと思いますよね。で自分も失敗したと思ったら読んでみたいじゃないですか、
はい、
うん、でそういうのをそのダイエット あのそういう糖尿の専門家とかと一緒に組んで書いたりとかすると、うん、あの本としては成立する可能性がありますよね。なのであのお客さんが今まで困ってきたことで、そしてそれを解決するっていうことができたら、その本っていうのは売れると思います。
いいですね。なぜ失敗する
のか、そのコンセプトをまとめていくっていうのがあのダイエットポリスさんのライフワークにもつながっていくと思います。というか今までやってきたことなんですよ。今までやってきたことを一言で表すにはっていうのをぜひ考えてみてください。
はい、
わかりました。
はい、
これはかなりの大きなヒントというか具体的な、ね、この先のきっかけになることなんじゃないかなと思いますけれども、
そのうちにある。
はい、そうですね、本当にそう思います、はい、ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました、
はい、人柄が素晴らしいからね、絶対あのファンの人たちは増えると思います。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、楽してうまくいく生き方、自分を最優先にしながらちゃんと結果を出す100のコツということで、ひろゆきさんが書かれた本ですね。
はい、ひろゆきさんもケンさんはお知り合いですか？
はい、僕ね面識はないんですけど、結構 YouTube とか見てて、あ、すごく僕と考え方似てるところがあの多いなって思う方で、とにかく頭があのいい人ですよね。
そうですね、
すごくあの参考にさせてもらってます。
はい、あの改めて今回このひろゆきさんの本を選ばれようっていうきっかけは何かあったんですか？
これはね、あの僕の担当編集 あの人がご縁があって出させていただくことになったんですけど、この本はすごくよくまとまっていて、あのひろゆきさんらしい本になってるなというふうに、思います。
はい、 ありがとうございます、
はい、
続いての一冊を教えてください。
はい、新しい神話、穴口恵子さんとすみれさんが書いた本ですね。
穴口恵子さんは健さんも以前からのお知り合いでいらっしゃいますよね。
はい、で、すみれさんはそのもうそれこそ小学校の時から知ってるわけで、神様小学生っていう本がね、何度出たんですけど、あの時もすごいちっちゃい印象だったんですけど、今もうすごいお姉さんになっちゃって、でもメッセージは一貫して変わってないし、これからは一人一人が神様になる時代だよって書いてあるんですけど、なんかねすごく心がふわふわふわってなるような本でした。
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
成功とはどうやって人とうまくやっていくかを心得ていることである。セオドア・ルーズベルト。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。健さんね、この本当に最近は執筆活動も含めてかなり大変なスケジュールだったっておっしゃってたんですが、少し前なんですけれども、
はい、
MB さん、ファッションプロデューサーの MB さんと一緒に健さんの対談されて、これは健さんのオンラインサロンメンバー向けにまず5月の末に対談をされてということなんですが、いかがでしたか。なんか異色の組み合わせみたいな印象だったんですけど。
そうですね、こう MB さんとはこう僕直接存じ上げなかったんですけど、まあ、いろんな偶然というかがありまして、今回対談させていただいたんですけど、若い人の間ね、すごい人気で、ね、ああこういう人が出てきて素晴らしいなと思って対談させていただいたんですけど、まあ、新しいね、その世代のリーダーの人たちを僕はすごく応援したいなと思っていて、でそのこう彼と対談させてもらって、すごいねこう感性が豊かな人だなっていうふうに思いましたね。
今のなんか風みたいなのは感じられましたか。
あ、そうそうそう、やっぱりね、あこういう人が人気になるんだなっていうね、なんかこうふわふわふわふわっていういい風が吹いてる人なんですよ。
そういうのってやはり何か、何でしょう、その特質って、もともと持ってる、生まれ持ったものなのか、
うん、
気づき上げてきてる何かなのか、何なんでしょうかね。
やっぱりその人がこう気づき上げてきたものと、あと周りの人たちの応援とか、そういうものの複合でそれができるんじゃないか、まあ、その人が持ってる空気感みたいなもんですよね。そういうのがあるんじゃないでしょうか。
見たかったっていう方のために、対談動画を期間限定で本田健公式 YouTube で一般の方にも、公開していますので、
はい、
よかったらご覧になってみてください。
あ、そうですよね、すごい対談面白かったですよ。
はい、さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画など、さまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後の健さんと私のトーク、ディア健のこぼれ話以外に、毎朝健さんの一瞬で人生が変わる名言を、またボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田健の書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで、健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に、本田健セミナーに関するお知らせです。8月21日、幸せな人間関係を築く方が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース キクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。